毎月第2月曜日は子育て応援しますと題して NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話をいただいております。今日もお越しいただきました。ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いつもはリスナーさんからのお悩み受けて、そして先生が的確なお答えをいただく、しかもその中には決して難しくなくて、まずは大丈夫ですよというメッセージもいただいているんですが、今日はそのミルクさんが30周年今年を迎えになるということで、はい、神戸新聞さんの方にもね大きく出ていましたので、皆さんもね目になさったと思いますが、ちょっとこの30年を振り返って、当時とそして今の子育てシーンの違いなんかも、はい、皆さんとご一緒にね考えていけたらいいなと思ってます。ではまずその始められた頃、
はい、
社会状況というのは環境はどんな感じだったんでしょうね。
そうですね、ミルク立ち上げ2年前、その前の2年前から私自身が、はい、自宅で預かり、
立ち上げる前の2年間、
はい、保育をさせていただいてたんですね。でその当時っていうのは三田の環境っていうのは、はい、そのニュータウン開発でどんどんとこう、人口増加日本一を10年ほど続けた頃だったんですね。
はい、
でどんどん入ってくる新住民と言われるその若い世代の家族がどんどん入ってくるんですけれども、はい、結局そこに対しての、その、ハード面っていうんでしょうか、子育てをそこで始めるんですけれども、はい、じゃあちょっと買い物行きたいとか、ちょっと今日具合悪いから預かってほしいとか、はい、ちょっとそういう一時預かり的な場所がなかったんですね、はい、もちろんそういう人もいなかったっていう時代だったんですね。
そうなんですね、
で私自身も子供を預けて仕事に戻りたい、私自身もその何かを仕事を始めたいって言った思い出したの
は、元々は保育士さんでいらっ
しゃる。そうですそうです、そうですね、はい、そういう思いになって、じゃあ子供を預けようって思った時に、はい、預け先がないっていうことに気づきまして、そういうパート的なところのお仕事で預かってくれるところってなかったわけですよね、でそういうところにどうしようって思ったところが、じゃあ私がそういう預かる人になればいいんじゃないかなと。
なるほど
という、発想の転換っていうもんでもなくて、軽く始めちゃったっていう。
もともとは。
そうですね。で、もちろんそれを始めるに対しては、認可的なところ、そして認証みたいなのが
ね、
必要、届け出が必要なのかな、ということをちょっと思ったので、そこはちょっと一応慎重になりまして、
はい、
ちょっと三田市さんの方にご相談させていただいたんですね。
はい、
そしたら、そういう制度がないので、
当時はなかった、は
い。申請する必要はないですよ、というのが、はい、答えだったんです。
そうなんですね。
で、そういうお返事をいただいて、じゃあどのような形で始めようかなって思った時に、全然知らない方から自宅に電話が入りました。
はいはいはい、
でその電話を受けたのはそちらで子供を預かっていただけますか、もう本当にすっごく困られてた方だったんですけど、切羽詰まってましたか。そうなんですね、もう本当にどうしようもなくて、
はい、
預かってほしい、預かってもらえませんかっていう電話の中で、もともと人助けがしたい、人の役に立ちたいっていう気持ちで始めようとしてたところがあったので、分かりました、ただどちらで聞かれましたか。
そうですね、気になりますね。
そうなんですよ、まだ公表も何もしてない状況で、はいはい、って聞くと困って三田市さんの方に相談に行かれて、そちらから私のことを少し聞くあれがあったみたい でその方がそしてお電話してこられた。
その方がいわゆる一号大
臣。そうですそこから歴史が始まったかなっていう感じですね。でも本当に当初はまだまだ子育て支援なんて言葉が子育て支援がようやく必要だということを国として
動き
始めたばかりだったんですよ。
で
正直その子育て支援はこうですよと定義できて喋れる人は実はいなかったっていう現状の中で、とりあえず何かを始めなさい、何かをしなさい ていうことだったんですね。だから私自身もミルクを立ち上げた時に、よし子育て支援しようなんてそんな大きな思いはなくて、単に人の役に立てることであればということで始めさせていただいて、ただあの孤独が子育て の人間関係希薄な時代に育った人たちがお母さん、お父さんになられたっていうこともあって、でニュータウンっていうところで周りに知り合いも助けてくれる人もいないっていう方もあったんです ね、
地域のねまだ横のつながりがない時期ですからね、はい、
でその中で口コミでどんどん広げていただけるっていう感じです ね、
ですね。やっぱりその最初おっしゃったように、あの、まあ、お仕事をします、はい、そしたらもうあの新しい年度から保育所にっていう準備もできますけど、はいはい、子育て中にあのとっさに困って、うんうん、誰か預かってくれる方がないかしらっていうのは当然起きますからね、突発的にね。
そうですね、あの特に小さい子どもさん抱えてらっしゃる方っていうのは、うん、あのお母さんの方にしても慣れてない状況があるの で、 そうそうそうで、ね、誰に相談していいかもわからない。
そうか、それもありますね、うん、
その中であの変な言い方をすれば、まあ、仕事と割り切って預かっていただく人があるっていうのは、うんうん、多分あのその希薄な時代に育った人だからこそ、あの私の方が頼りにされたのかなというふうに、
ね、あの預けやすいという言い方もするかもしれませんね、うん、はい、あ、そうなんですね。じゃあ思いのほか動き出したということですね、始めてみたら。
そうですね、あのただあの当初は先ほども言ったように周りに何もこう見本となるものところがなかったんですよ、はいはいはい、だからその1時間いくらっていうのも決めか、いくらにしたらいいんやろっていうところから始まって、保険も何の保険が当時今のようにそのこういう一時預かりを専用とする保険がたくさん出てるんですけど、
今は
その当時はなかったので、保険もあちこち探しながら、なんか大変あの状況としてわからないので、大体これぐらいかなとかって、あのまあ、値段設定から、あのそのいろんなお約束、お持ち物を全てこう準備していただくものとか、もう本当にあの手探りでやってきたなっていう感じがします。
あ、そうですか。でそこから動き出して、以前も伺いましたけども、ミルクっていうこの言葉にすごく意味があるという、はいはい、教えてください、はい、
あのこの子育て支援というかこの仕事をする中でね、やはりその子供ってお母さんお父さん大好きなんですよ。
そうですね、
あの世間から見て何なんあのお母さんお父さんって見えたとしても、子供には一番大切な一番大好きなお父さんお母さんなんですね、うんうん、だから私たちはそのお父さんお母さんたちの笑顔を守ることが実は子どもの笑顔を守ることなんだ
やっぱりそうですね、
うん、いうようにこう感じたわけですね、うん、そしたらあの私たちはそのなんぼいくらこう親がどんな親であっても子供を取ることは絶対したらいけないんですよ。返すのは親のところっていうところがあったので、はい、自分たちの気持ちをいさめるっていう意味においても、うん、母乳にはなれないけれど、でも粉ミルクのような頼りになる存在でありたいなっていうところから、あのミルク、いつまでもその気持ち、その心を忘れないでおこうっていうことも込めてミルクと名付けました。
そうなんですね、はい、でそこから30年少しずつ大きくなってこられたと思いますが、はい、最初は預かりましょうから、はい、いろんなことをあの企画をしていらっしゃって、はい、あのいつもこの時間の後半にはイベントのご紹介とか、はいはいはい、あの講座のご案内とかいただいてますが、はい、それはもしかしてお母さん側のこうしてこういうのがあったらいいですねっていう、なんかこう相談とかそういうところから出てきたあの企画なんでしょうか。
そうですね、もちろんあの、私たちもこの30年あの子育て支援をする中で、あの地域時代環境とこの3つをテーマに、いろいろ子育て支援が何が必要なのか、今、はい、どんなことがニーズになってるんだろうかとかっていうのは、ね、常にこうあの耳を傾けながら活動をしていただいてるんですね、はい、で本当に今助けて今必要なんだっていう人にとっては、うん、先そういうことしても意味ないんですよね
今なんです、
今なんですよ、本当今大変なんですよ、はい、だからその 今を私たちができるかどうかではなくて、うん、するかしないか、するなんてあればどうやったらできるんやろうっていうことをみんなで頭を寄せ合って、力を寄せ合って、アイデアを出し合って、今いろんな切り口で活動講座も含め、いろさせていただいてるっていう。
30年前って言いましたら、はい、まだそうですね、いわゆる女性がお家にいらっしゃる割合が、はい、もう今は外に行ってらっしゃる方の方が多いと言われてますけども、はいはい、当時はまだ半々ぐらいだったかもしれませんけども、
はい、
当時 その例えばまあお母さんからの悩みっていうのはどんなものがありましたか？そうですね、
悩み自体は子育てにおいては今も昔もそんなに大きく変わらないんですね。はいはい、やはりお母さんとして子供をどうしようかっていう悩み、例えばイヤイヤ期であったり反抗期であったり、
そうですね、ここでもよくね、
そうなんですよ、子供の成長は今も昔も変わらない。
そうですね、確かに。
ところで、ただ環境においては、はい、いろんな環境が変わっていっていることは事実で、その中での悩みっていうのはいろいろ出てくるかなっていうふうには思いますね。例えば最初は子育ての相談が多かったんですけども、徐々にお母さん自身の、心の悩みであったり、はい、夫婦の問題であったり、お姑さんお姑さんの悩みであったりっていうところまで広くお話を聞くようにはなってきましたね。
気になる当時としての気になるご相談っていうのもやっぱりありましたか？
そうですね、やはりその心の病っていうところを持ってらっしゃる方もある。その中での子育てっていうのはう、ね、やはり子ども自身に与える影響も大きかったかと思うんですね。だからお母さんの心を気持ちをどういうふうに聞くかっていうのは、私自身もいろんなところで行って学ばさせていただいたっていうのは、そのどんどん悩みを話してくださることが、最初は子どもだけの相談だったのがっていうところで広がっていったかなって思いますね。
いつもこの時間にも愚痴でもいいんですよっておっしゃるのは、はい、そういうベースに、
はい、
お母さん方お父さん方の、
はい、
悩みをいっぱい聞いてこられたから余計に思ってらっしゃるんでしょうね。
そうですね、よく今でも虐待なんかでも相談する、それはもちろんいい親になりたいって
はい、
思うとね、つい力が入るんですよね。だからそこをどうサポートしていこうかっていうのも私たち学びの中に入れてきましたね。
一方で小泉先生はいろんなところでまた学びもしていらっしゃいますよね。
はいはい、
その中のお話をまた講座とかそういう形で。
そうですね、はい、私もカウンセラー、カウンセリングとか子育てアドバイザーのその資格、いろんなの取らせていただいた中で感じること、またたくさんの保護者の方、お母さんお父さんと出会ってきましたので、その経験の中からお話をさせていただくっていうことも、機会もたくさんいただくようにはなりました。
現在の相談で多いのはどんなものが多いですかね？
そうですね、もちろん子育ての中においてはね、情報をすごくお母さんたちいろんな情報を持ってらっしゃるんですよね。
これやっぱりスマホで
しょうかね。そうですね、簡単に取れるんですよ ね、
そうですね、
だからそこの部分での、頭でっかちになってらっしゃったり、また偏ってたりっていうところの、はいはい、難しさで余計に悩みを膨らましてらっしゃる方も多いなっていうふうに思います。
いわゆる取り越し苦労ですか？
そうですね、うちの子こんな何歳になってもこれができないとか、うちの子は何、はい、まあ、その障害名を言ってうちの子は何々ですかっていう障害のそういう
極端に言ってしまう
名前を。そうなんですよ、
はい、
そういうのって今までうちの子大丈夫かな程度だったのが、
はい、
知識を持って聞かれるみたいな、
ね、
なってきたなと思います、ね。
はい、そうすることは子どもさんにとっては結局はこう一つのカラーをつけてしまってあまりよろしくないということですか？
そうですね、もちろんその、ね、病名っていうんですか、それがついたことで私の責任じゃないっていうことで楽になる方もあるんですけれども、ただ私たちやってるのはそうではなくて、子どもの、その 病名とかレッテルを貼ることではなくって、うん、子どもの可愛さ、できたところ、はい、それをいっぱい伝えたいなっていうふうに思って、お母さんたちは接種させてもらってます、
そうなんですね。なかなか子育てっていうのはややもすると一人で悩み、一人で抱え、
そうですね、
そしてその中でぐるぐる堂々巡りをしてしまいがちで、その一つの、場所としてこうやってね、毎月皆さんから の、悩みも伺って、先生にもお答えいただいてますけども、その中でおっしゃるのが、ちょっと何かあったら、じゃあ、今の社会現象にすぐ結びつけていくという、その状況が今は多いと。
そうですね。どうしてもそういう、どうですか、情報が多すぎると、そうですか、自分の心に引っかかったところを気になっているところばっかりでこう入ってくるっていうの
は調べることができてしまうので、
そうなんですね。だから、いいかっていうのがないところと、
で
ま
たいい意味での、
どうでしょう、小さい子たちがその群れて遊ぶことが少なくなってくると、下手に比べる人数数が少なくすぎて、みんなの中で遊んでる中で、一つのうちの子の個性として見れるのではなくて、比べてしまう、そうすると悩みになるんですよね。できない、うちの子はできないけどあそこはできるとか、そういうふうな悩みになっていく。それが何人もいっぱいいてると、
この子はこれができ できる、うちの子はこれができると言えるように、
そういうところのしんどさもあるかなと思いますね。
確かに公園で声を聞く形もちょっと減ってきて、今は、いろんな意味で公園でお子さんを遊ばせるというのが難しいという状況もあるし、お母さん方もお仕事されているのでということになると、ちょっとした時間で接することの中の少ない例を取り上げてしまって、極端にいってしまうということもあるわけですね。じゃあちょっとここで一曲お送りして、もう少し後半お話聞かせてください。今日は第2月曜日、子育て応援しますと題していつもお話を伺っております、 NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生です。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
今年の夏になりますか、30周年丸々のお迎えになられるのは、いろんなイベントもね、この30周年に向けてしていらっしゃいますけども、ついこの間11日でしたかしらね、記念コンサートをされた、その模様も神戸新聞さんの方に掲載されていますが、今日はこの30周年をちょっと振り返って、当初とそれから今の違いということで、今は本当に情報がありすぎて、だから、病名らしきものを言って聞いてこられたりっていうのもありますけれども、その時に先生方がおっしゃるのは、やっぱりそのお子さんの困りの部分、
そうですね、そのお子さんがどの部分に困ってるか、でまた今後もしかしたらこういうところで困るかもしれないねっていうところのお話しさせていただきながら、じゃあ私たちに何がサポートとしてできるかっていうところ、前向きなところでね、その困ったではなくって、じゃあ何ができるっていうところを一緒に相談させて、お話しさせていただいたりしてます。
なんかその困ったところをサポートするのが親であり、大人であり、周りでありという、だから、ある意味困ってらしたら、石橋を叩くその渡り方をちょっと、見ながら、こっちよというところ
ですか。そうですね、ちょっとした支えになれば、例えば目の不自由な方であれば、少しその手を引いてあげるのではなくて、
そうでしたね、
手をっていう、その人に
腕を持ってもらって、
そうですよね、サポートがあるよ、
ありますね、確かに、
だからその子にもその子に合ったサポートが何だろうっていうふうにね、お話を一緒に一緒になって考えさせていただきたいなというふうに思って、
一緒っていうのは嬉しいですね、
はい、一人ではないんだよっていうメッセージを、活動当初からずっと、させていただいております。それはもう今後も変わらず、一人ではないんだよっていうメッセージをずっと、伝え続けたいな、届けたいなというふうに思ってます。
特に今はイクメンといって、ご家族で割と子育てをする方々もある一方、なかなかそうはいかない方々もあるということでね、逆にそこで差ができてしまう場合もありますもんね、
そうですね、
わかりました。じゃあこの、ミルクさんの今後の方向性っていうのはどのように、
そうですね、うん、よく今後何を目標にされるかっていう質問はよくされるんですけどね、私自身が目標をなくやってきたって、今必要なことを今やってきた
って、そっかそっか、さっきもおっしゃってましたね、は
い
は
い、ずっとそういうスタンスでやってきたので、うん、こうしようああしようっていうのがないんですね。でいつの間にか8施設になったっていう状況で、いつの間にか3人から始まったのが60人を超えるスタッフになった。
場所は何箇所ぐらいになりましたか？
三田でですね、4箇所、はい、コマ入れるとまた違うあれなんですけど、主に4箇所。
どういう種類になるんですか？
広場と、
子育て広場ですね、
はい、で、はい、支援スペースと、
支援スペース、
はい、それはミルクがやってるところ、はい、で、企業型保育園と小規模保育園ですね。
企業型というのはその企業さんと提携をして、はい、
そうです、
でそこに来られる、はい、パートさんとか職員の方のお子さんを預かる場所、
はいはい、でその空きの人数のところに待機児さんをお預かりさせていただいてるっていうところです。なるほど。
でも今そうやってお伺いすると本当に必要だなって思われて作る、はいはい、必要だなと思って作るということで、今お伺いしたら目標ではなくって現状に常にこうアンテナを張りながら、これが抜けてる、これがあれば助かるっていうふうに利用する側の立場に立ってらっしゃるっていうところで広がっていくんですね。
そうですね。だから大きく言うと私たちの活動がなくなることが大きな目標かもしれないですね。
そっか、
はい、子育てがしやすい町、しやすい社会になって、その的確なサポートがちゃんと地域の中に広がっていく、はい、そういう理解者がいっぱい増えていく、そうすると私たちの活動は目的達成されたというふうに言えるのかなとは思ってます。
なるほどね、ありがとうございます。じゃあ現在子育て頑張ってらっしゃる皆さんにぜひ肩の荷が下りるようなミルクさんらしいメッセージお願いします。
はい、はい、頑張ってるお父さんお母さん、もう本当に今子育てしてるっていうことがもうすでに頑張ってらっしゃるっていうことなんですね。だから内容ではない、そこに子どもと一緒に子どもの成長を支えているお父さんお母さんたちに、もし心が疲れたり体が疲れたら、あなたのすぐ近くにミルクがあります、覗いてください、ぜひお声掛けください、一人ではない、一緒に子供さんの成長を見守らせてください、
うん、はい、ありがとうございますとにかくみんな初めてのことだから、はい、迷って困って、はい、もう無理ってなってもみんなそうなんですよね、はい、だからぜひ愚痴でもいいとおっしゃってましたので、はい、愚痴電話どちらにさせていただいたらいいでしょうか？
はい、電話番号ですね、
はい、お願いします、
は
い、
電話番号はミルクの方にまず、は
い、事務局の方ですか？
はい、事務局の方でお願いします、はい、079-565-4313 です。
はい、何時から何時まででしょうか？
はい、9時から5時の間でお願いします。
はい、わかりました、はい、そして、いつもされていらっしゃる駅前子育て交流広場、こちらの利用状況も教えてください。
はい、今はコロナ禍の中で制限入場という形をさせていただいてます。一組5組程度、はい、一枠5組程度ですね、はい、10時から12時、1時から3時、はい、3時15分から5時15分、はい、という時間帯ですが、事前予約をしていただくと確実に入っていただけるかと思います、
はい、
また、その中で週1回ですね、うん、各専門家による子育て相談の日もありますので、どうぞご気軽にお声掛けいただけたらなというふうに思います、
ね、行かれたらすごく雰囲気分かれると思いますけど、お子さんが自然に遊び出して、その中でいやちょっとこの頃ねっていうのでポロッと出てくるのが、うん、すっと一つそのトゲが抜けることで楽になりますもんね、はい、こちらの電話番号教えてください。
079-556-5230、
はい、もう一度お願いします、
はい、079-556-5230 です。
はい、曜日が限られてますね。はい、お願いします。
日曜日、はい、火曜日、はい、水曜日、木曜日の4日間です。
はい、日曜日、火曜日、水曜日、木曜日、はい、 時間が朝10時からになりますね。
はい、
はい、分かりました。お預かりいただける、お預かりじゃなかった、一緒に遊んでいただける3枠あるということですから、はい、予約をしてお出かけください。予約の電話番号今お伺いしました、はい、079-556-5230 となります。また次回は皆さんからの悩み事をお伺いして、また小泉先生に細かくお話をしていただこうと思っております。また来月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。